会社機関投資家アナリスト向け説明会を開催させていただきます。本日、私、アフリクス IP ホールディングス、代表取締役豊島社長の前橋です。お手元にはこちらの説明会の資料と、IoT ビジネスモデルの変革とこれからの取り組みについて、の2点ご用意させていただきました。まず、こちらの機関投資家アナリスト向け説明会の資料に沿って説明させていただきます。説明につきましては着席に説明させていただくことをご用意しました。まず、2ページ目をご覧ください。経営体制の変更及び今後の事業説明に関する説明ということで長橋の方から説明させていただきます。3ページをご覧ください。今回、3点大きく経営体制ということを変更しました。それに関しまして説明させていただきます。まず、選択と集中ということで、これまでの事業、出版事業を売却しまして、今後収益が見込まれる IoT 事業ということにリソースをシフトしました。出版事業に関しましては一部子会社、3社子会社がございますが、これに関して株式譲渡契約を締結を完了しまして、3月に向けてクロージングという形になっております。2点目、経営体制の変更ということでして、過去に行っていたエンターテインメントの事業に関しまして整理の見通しが立ちました。そして IoT 事業、現在注力している IoT 事業に関しましては黒字化の見通しがつきましたので、現在の役員体制の変更ということを2月23日の取締役会にて決議をさせていただきました。3点目、利益が出せる収益構造のシフトということで、これまではビーコンですとかいろんなものを安く提供するといったストラテジーですね、まあ、そういったことも単独で利益を取るという体制にシフトをしました。次の4ページ目をご覧ください。選択と集中ということでして、出版事業に関しましては売却をいたしました。もともと当社アプリス IP グループとして出版事業、総合エンターテインメント事業ということを展開してございました。もともと2009年、10年くらいですかね、まあ、ただゲームですとかアニメですとか出版事業ですとか、まあ、いろんな事業をやっていたんですけど、まあ、やはりなかなかそのゲーム、ソフトウェア会社がこういったエンターテインメントやるというのは、まあ、楽ではないというような状況でありまして、ゲームに関しましても既に売却、アニメに関しては NBO、それで残っておりました出版事業、具体的にはアプリクス出版ホールディングという中間持ち株会社の下のアプリクス IP パブリッシング、フレックスコミックス、ポルプ出版、この3社に関しまして昨年の9月頃から売却の検討をしてまいりました。でまあ、ちょっと相手がいる話であったので、なかなか、スピードが持っていないところもあったんですけど、まあ、ようやく2月23日に関しまして、出版、コミック事業、それで、コミック事業、並びに自動書事業、それぞれ売却の見込みが立ちましたので、株式譲渡契約ということで、締結をさせていただきました。現在ですが、3月31日の株式譲渡に向けて、事業の移管ということを、する最中であります。ただ、純資産から若干、下がっているところもございますというところがありますので、株式評価損3億円を、第一四半期に計上する見込みで、あります。譲渡価格は合わせて4億円、でありまして、それも3月末には振り込まれる予定であります。5ページをご覧ください。選択と集中ということでありまして、次に、子会社の吸収合併並びに当社称号変更ということをさせていただきました。従来まで持ち株体制として IoT 事業を含む4つの事業を展開していましたが、今回出版事業に関しましては株式譲渡としました。また IP 戦略部門、これは特許をやっている部門ですが、昨年ソニーコンピュータインターテインメントアメリカ社等の特許に関する係争があったんですが、まあ、これに関しては当社が敗訴ということもございましたので、そういったことも踏まえ、特許からも、まあ、お金が残るというようなところのビジネスモデルとしては、やりにくい、成立しにくいのではないということで、特許部門に関しては部門を廃止しました。 半導体に関しましても当社は独自の IoT 向け半導体事業ということを展開してまいりました。ただやはり半導体に関してはコスト、製造に関するコスト、そういったコストというのは非常に重く、当社のような会社、ソフトウェア会社が投資するというにはかなり厳しいというような判断をしまして、昨年の12月末にで部門を廃止しました。そして残るところが残りの IoT ビジネス、それだけになりましたので、もともとの持ち株制から事業会社制ということにシフトしまして、アプリックス、商法に関してもアプリックス IT ホールディング株式会社から株式会社アプリックスに変更するということで、まあ、もともとの IoT ビジネスに完全に注力する、それ以外に関しては全て廃止もしくは売却というようなことで、選択と集中ということを明確にしてまいります。次に6ページ目をご覧ください。原資及び欠損補填であります。もともと当社、資本金、この右下の貸借対照表で、資本金138億円ございました。138億円ありますと、まあ、やはりその、租税効果ですとか、法人税、そういったような税金が結構かかるというような状況があります。一方で、利益剰余金が127億円、まあ、かなりその赤字を出した時期がございますので、まあ、そういったところで、利益剰余金が積み上がのマイナスが、ベストが積み上がっているというような状況でございました。まあ、そういうような税金、もう少し、まあ、節税率とか、まあ、そういったところもありまして、この資本金の138億円を利益剰余金に補填して、資本金を減らして、18億円になることによりまして、資本金に応じた課税負担というのが減少するという見込みでありまして、特にバランスシート上何か大きな変更がございません。全体としての資産が減るとか、そういったことはございません。むしろ、欠損金を一掃して、資本金を減らして、軽い体制にするということが目的であります。7ページをご覧ください。経営体制の変更ということでありまして、平成23年2月23日開催の取締役会にて、当社取締役、代表取締役兼取締役社長であった郡山龍の代表取締役の辞任、および私、長橋が代表取締役に決議しました。郡山に関しましては32回、次の定時取締役、これ、株主総会において取締役任期満了となりまして、無報酬の立場で当社企業を支援ということであります。まあ、彼とその後も、話をしまして、基本的には、まあ、今まで、エンターテインメント事業、IoT 事業、まあ、そういったものを、彼が牽引してきていました。エンターテインメント事業に関しましては、今回の出版売却ということで、整理がついたというようなところ、IoT 事業に関しましても、まあ、ようやく黒字の見込みが当たったというような、この2点ということで、まあ、彼も、自分の、まあ、あとはプレックスでやるべきことをある程度まあ果たしたというようなことを、取締役会の話で、申しておりましたので、まあ、そうした彼の、なんでしょうね、まあ、責任を果たしたというようなところだというふうに捉えています。これからは、私、長橋、小山は今現在取締役会長、宇佐美修郎、社外取締役の平松さん、で、常勤監査役、社外監査の井上さん、社外監査の新田さん、社外監査の山田さん、こちらの体制で、モードとして、ディシジョンをしていきたいというふうに思っております。8ページ目をご覧ください。利益に対する、体制のシフトということでありまして、まあ、どういったことをやるかということでありますが、やはり、まあ、普通のことを普通にやる、そういった会社にすると、まあ、この会社ということは、まあ、かなり良くなるんじゃないかなというふうに思っています。で、当たり前のことということでは、やはり、まあ、お客様のニーズを、まあ、きちんと汲み取って、今何がお客様が必要なのか、どういったソリューションを提供すればいいかということを汲み取ること。あともう一つは、適正価格でハード、ソフト、アプリ、クラウドを販売するというようなことで、IoT ソリューション事業でこれから利益を出す体制というのが急務になっておりまして、それを当たり前のことは当たり前やと、まあ、そういうようなことを徹底してやっていく、まあ、それが一番重要だと思っています。まあ、これまで、まあ、例えばそのハードでしたら、ただで配るみたいな、まあ、そういったこともやっていたんですけど、まあ、やはりそれも、まあ、アプリで儲かるというモデルであれば、まあ、立て付けだったんですけど、やっぱりちょっとそういったところも、まあ、難しいというようなところがありまして、やはり全ての状況においてきちんと利益が出せる体制 そういったところが必要ではないかなというふうに思っています。次、9ページ目をご覧ください。当社は IoT 事業ソリューション事業を展開していますが、まあ、これに関しては地域並びにカテゴリーからなります。日本と地域に関しては日本と米国、カテゴリーに関してはビーコンとサービスとレベルにしたこの3つがあります。詳しい技術的な説明に関しては後で資料の方から説明があると思いますが、簡単にビジネスモデルの段階だけ説明させていただければというふうに思います。日本に関しましては、ビーコン、10ページをご覧ください。ロケーションビーコンはマイビーコンということで国内販売しております。今までは1200円ということでかなり、お安い価格で提供させていただいたんですが、まあ、これだとやはり、まあ、厳しいということでありまして、1200円から2500円に引き上げまして、ビーコンだけでも経営から選択しています。で、お知らせビーコン、これはいわゆるその家電ですとか、浄水器ですとか、空気清浄機ですとか、そういったところに組み込むというところは、家電機器の組み込みに中心ということで、まあ、何社か事例も出てまいりますので、これを深掘りしていくというような形を考えております。食品に関しましては、後で説明があると思うんですけど、まあ、ユーザーの思考把握のためにコーヒーメーカーですとか、スマホの連携というものの拡大が、連携が拡大しておりまして、まあ、そういった組み込みですとか、まあ、そういったアプリ、クラウドサービスというのを取り組むと。で、テレマティクスということに関しましては、自動車保険ですね、まあ、そういったところに関するユーザーの履歴をスマホアプリで通知するというような需要が拡大しておりまして、こういった需要を取り組むということが急務になっております。実ページをご覧ください。欧米、特に海外でありまして、アプリックスコーポレーションアメリカ、カリフォルニア州に本庁がありますが、ここが中心となりまして、米国欧州向けに IoT ソリューションサービスにも提供しております。ビーコンに関しましては、お知らせビーコン、いわゆる組み込み系のビーコンが主体となっておりまして、アプリとクラウド、セットで提供しています。まあ、日本に比べまして、かなり先進的に取り込みられるメーカーさんが多いということがありますので、すでに自社商品、製品、水製品ですとか、ペットですとか、洗浄機といったものは、まあ、かなり商品として出荷しておりますので、まあ、これの顧客数の拡大、ということが必須になるということであります。特にサービスに関しましては、浄水器、先ほど申し上げました、まあ、浄水器では、アカーサーナといったような会社さんがすでにもう、コストコですとか、そういったところで販売しているということがありますので、こういったところの、取引の拡大、並びに、浄水器が、フィルターが切れたら、そのフィルターを通知して、それで EC サイトで購入することによって、レベニューシェアを、まあ、当社にも、組み込むというような、そういった売上拡大ということも、今期に関しては、ある程度見込みたいというふうに思っています。ペット、空気清浄機に関しましては、ペットに関しましては、ペッツ社、空気清浄機に関してはガーディアン社、といった既存顧客からすでに、リピートオーダー、ということをいただいておりまして、そういった新規顧客からいただくということを、実施していきたいというふうに思っています。あと、ガーディアン社に関しまして、アマゾンの、アレクサスキルに対して対応しておりますので、まあ、こういった先進的な取り組みというのもお持ちしたいと思います。12ページをご覧ください。その他のトピックとしまして、2月23日の豊島役会で開催させていただきました、会計監査人の移動ということに関してもご説明させていただきます。これまで当社は、有限責任監査法人トーマツの会計監査を受けておりました。今回、監査法人ハイリスカスさんの方に変更させていただきました。北海道と東京がベースになっているんですけど、まあ、交互に、まあ、当社の監査をいただけるというようなことで、すでに引き続き等を始めておりまして、次の株主総会、3月28日の株主総会で正式に決定する見込みで、あります。13ページをご覧ください。今期の予想であります。売上高は 10.5 億円、営業利益は1200万円です。売上高に関しましては、減収となっておりますが、これは出版事業に関しまして株式譲渡するということで、売上が減少してございます。一方で IoT 事業に関しましては、空気清浄機、浄水機、まあそういったいろんな IoT 製品という販売が開始し、そういったソリューションの売上ということが増加しているというようなこともありまして、 かつ、かなり今コスト削減ということをしているような状況の中で、今期の黒字というところを目標として取り組んでいきたいというふうに思っています。以上、私の方から説明をさせていただきます。次に、仕事の方から IoT 人選択とこれからの取り組みについてということで、